今週ね本当になーんもしなくて、あのせっかくね2連休があったんだけどさ、まあ2連休って言ったらだよね、まあ、土日休みのさそれ定休がちゃんとあるね人だったら、まあ、毎週のように2連休ありますけど、俺みたいなさ派遣社員のさで不定期のなんていうのお休みもらってるようなさ人間にとっては2連休って結構大事なわけよ。でもさダメだよね、寒いからかな、寒いとやっぱしさ体動かせないよね、ほんとだからもう全然このね金曜日土曜日もうみんながねお休みの土曜日ですよ、もう休みだったのにせっかく、あとね3ヶ月ぐらいは土曜日の休みっていうのはもうないんですけど、まあ、そんなに貴重な土曜日一歩も部屋から出なかったよね。でもうずっと布団の中にいて、朝何時かな、朝8時くらいに寝てね、朝8時くらいに起きてじゃないよ、寝てだよ。で起きたら夕方の5時で、寒いからさもう日も落ちちゃって寒いからもう部屋から出れない、部屋っていうかもうねそのワンルーム的な部屋ですからね、なので家から出れないだよね、家から出る気も起きないし、ちょっと髪の毛とか切りに行きたかったんだけど、髪の毛もやっぱし切りに行くのめんどくさいし、あとユニクロにちょっとねあのズボンでもね買いに行こうかなと思ってたんだけど、それ行くのもめんどくさいし、コンビニ行くのもめんどくさいし、だからお腹空いたんだけど家のね冷凍庫の中に入っている冷凍食品、インゲンとねあと枝豆で、これを食べて終わりですよ一日が。もう夜だしね、5時でちょっとネットして、でモンハンやってお腹空いてそれ食って、もう夜だからお風呂入って寝るだけだよね。もうね良くない、2日休みやったら旅行行けるからね、本当にどうせ何もしないんだからね、旅行行ったらよかったんだよ、仕事終わってさ木曜日に仕事終わってその足でさ駅に向かって、でそのままいいじゃない寝台特急みたいに乗ってさ行って、金曜日ゆっくりして、で土曜日遊んでさ、で夜帰ってくればさもう次の日リフレッシュして仕事に迎えるって話なのにさ、ダメだよねと思って、ほとんどが布団の中だったもんね。まあでもちょっと風邪っぽいね、なんかね木曜日はちょっと偏頭痛がね、あんまり偏頭痛とかないんだけどね、ちょっとねあったし、で金土とね咳込むとね、なんか肺の方がねゼーハーゼーハーするような咳だったからね、まあ言っちゃいいかなっていうね、そんな今週なんで何もしてないんですけど、まあいろいろね、頭の中はこんなんねくだらないことをねちょっとね考えたりはしていたのでね、まあそんな話でもねしていきたいかなと思います。童貞ネットアットネットラジパーソナリティパルです、こんばんは。まあそんなんだからさ、でも一応ようやくっちゃようやくなんだけど、何かしなくちゃいけないってやっぱしあるじゃない、毎週そうだよ、毎週休みの日なんもしないで終わっちゃうけど、なんかしないといけないってなってやること、まあねそういうのはね結構ねいいんですけど、でやったことは11月の15日のね放送で、このラジオでねプレゼントをね出しまして、当選の方、ね、いたんですけども、送る送ると言ってねずーっと、プレゼント送ってませんでした。今日の朝送りましたよね、なんもうこのままじゃダメだと思ってね、何にもしないで布団の中にいるだけじゃダメだと思ってね、ちゃんと布団から出てね、アマゾンからポチポチしてさ、で 一応今住所が分かってる方4名様ね送りました。で、ただ送り主の名前がもしかしたら俺の本名でいくかもしれないから、あのなんか知らない人からね荷物来たら俺っていうことでね、思い当たる人、ね、聞いててくれたらわかるけど聞いてなかったらなんだこれはって誰からだって言って、でちょっと誰からよ開けてみなさいよっつってね、お母さんと一緒に開けてみたらさあ大変ね、でかいローションですね。ローションね、これね、金額とかはまあちょっとね、いやらしい話なんでね、金額とか言いませんけど、こちらのローションね迷ったの、ペペローションかもう一つローションがあって、でペペローション 360ml って、まあ、でかいやつなんだけども結構で、これにするかティアラプロ 600ml、 もう倍ぐらいの容量のあるね、ローションだったんですけど、でちょっとティアラプロの方が高かったの、でもティアラプロにしたのでね、4名様、まあ10代の子もいるけどね、まあ、ローションって別にマッサージ用のねローションですから、そんなエロい目的に使うのもいいと思いますけど、まあ普通にマッサージとして使っててもやっぱヌルヌルしちゃうとね、そういう気持ちになってきちゃうからさ、だからまあこれをうまくね、ただこのティアラプロってね、このプロの意味が何かっていうことなんだけど、まあちょっとねプロ仕様になってるかもしれない、固めの、ローションらしいから、あのそのままでも使えるけど、その水とかお湯でねちょっと薄めて使っても全然大丈夫らしいから、お風呂場で使うにはねもってこいの、ティアラプロ 600ml って結構な量らしいよ、全然なくならないっていう話だし、あと実家暮らしのね、人はね、結構でかいから隠し場所にすげえ困ると思うんだよね、そこをうまく隠しながらねドキドキするっていうね、学校行ってる間見つからないかなドキドキみたいな、見つかった瞬間はね帰ってきたら机の上にティアラプロだよね、ズドンとね置いてあるから、もしくは帰ってきたらお母さんがぬるぬるぬるぬるになってる可能性もあるからさ、まあ、そこを楽しみつつね、まあ、でも結局テンガ的なもの、オナホール的なものかローションにするか迷ったんだけど、やっぱしローションの方がさ使い勝手いいよねと思って、ちょうど昨日ね俺もローション使ったんだけど、なくなっちゃったからね、俺もついでに頼んだんだけど、やっぱさ、だって普通にオナホールね使う時もローション必要だし、素手でチンコをヌルヌルさせたい時もローション必要だし、アナルにもローション必要だし、ローションってなんていうの、宇宙だよね、広がる夢が無限大に、だからローションかなと思って、でやっぱしちょっとね、あのティアラプロの方がペペローションよりもちょっとね、敏感肌にもねいいっぽかったの、そこも含めてティアラプロにしたから、まあうまく使ってやってください、遅くなってね申し訳なかったんですけど送るのがね、まあその分、いい商品を送れたと思うんでね、で記念品だからさ、中身なくなってもさ、あの部屋に飾っといてもらえればね、10年20年経って、あの子供が生まれた時にさ、お父さんこれ何っつって、したらちゃんとね言ってあげたら、お父さんが若い頃に聞いていたラジオで当たったんだよっつって、何に使うのっつってね、そこから始まるね、ちょっとそういう幼児のどうでもいいですけどね、まあ、そんなんだから、まあそういう感じで一応ね今週はまあ、やることやったっちゃやったんだけどね、もうだって2ヶ月近くね経って送りましたからね、これもね毎週毎週ずっとね送んなくちゃ送んなくちゃと思って辛かったんだよね、だけどこれでちゃんと送れたからまあ良かったかなっていうねところかな、であとは やっぱし、なんかしなくちゃいけないっていう、あったから、一応アニメをね、また新しい、2011年冬のね、新しいアニメが始まったからさ、それちょっと見てね、新しいのだけで一応今のところ8本かな。で、あと今週、少し新しいのまた出ますから、来週のね、放送の時にはまたね、不評なね、みんな誰も聞きたくないんだろうけど、毎回やる、ワンクールに1回やるね、アニメ批評、ね、1話だけ見てね、批評するっていうのをね、やらせてもらいますから、まあ、それもお楽しみにってことでね。そんな感じかな。じゃあ、ちょっとね、まあなんか、そんな感じでね、じゃあもう今日も1時間やっていきたいと思います。で、お便りね、何かあったらお便りください。お便りは、掲示板とメールの方でお待ちしております。掲示板の場合は、童貞ネットとググっていただいて、で、ホームページありますので、そちらの掲示板の方に、ラジオ用スレその2というね、ところがありますので、そちらに、お便りいただくか、あとはメールでもお待ちしております。メールアドレスは、radio@doutei.net、radio@doutei.net。こちらまで、お便りお待ちしております。じゃあちょっとね、お便りも1枚いただいていますね。こちら読んでいきたいと思います。ラジオネーム小山さん。パルさんこんばんは、新年早々大儲けして羨ましいです。これね、先週僕がね、お正月1日にね、初打ち行って、スロットでね、一応5000枚出て10万円ね、勝ったよって話があったんですけどね。で、私は三が日で17万負けてしまいました。パルさんの金運の良さを分けてください。ところでもうすぐ110回スペシャルウィークですね。何か面白い企画思いつきましたか？私としてはまたどこかの新入レビューを期待しています。それでは今年も面白くて楽しい放送を期待していますというね、お便りいただきました。ありがとうございます。三が日で17万負けちゃうってねえ、ちょっとした1ヶ月分のお給料ですからね。ちょっとしないよね、普通に。最近のね、正社員だって手取り17万とかそんなもんでしょ。それを3日間だよ、三が日で負けてしまうというね、なんという富豪ね、小山さんやばいですねっていう。まあでも僕も1日出たよって言ったけど、この連休何かしなくちゃいけないってことで、スロットも行ったんだけどね、意外となんかやってるじゃんみたいな話もあるんだけど、スロットもね行っちゃってね、夢を見させてもらった俺の空、そして夢を見たかった新鬼武者で、いつも夢を見ているエヴァンゲリオン、このね3台をねくるくるくるくる回ったらね、気づけば何時間だ、3時間半ぐらいかな。で、マイナス3万5千円っていうね、行かなきゃよかったねと思って。だから旅行行きゃよかったんだって。仕事終わって寝台特急乗って旅行行けばよかったんだよ。3万5千円あったら結構いい旅できるよ、本当に。美味しいもの食べてさ、ねえ、一人で旅館に泊まって、一人で和室の部屋でさ、豪華な食事を並べてさ、食べ終わったらさ、温泉行ってみたいな、一人でみたいな、あのお客さん何してるのかしらってね、えそういうことも可能だったのに、何をやっちゃったんだってね、ダメだからね。お便りいただきました小山さんも、17万負けてしまいましたと、もうやめようよね、もうやめて、もう絶対1年のトータル考えたらもっと負けるんだから、なんだか勝ったり負けたりして、でもトータルで結局50万ぐらいマイナスになるんだから、だったらあと残り33万円分ね、負ける予定なんだから、33万円分も明日なんか買っちゃおうね、明日買って、でもうスロットしないっていうさ、 その方がね多分いいんだよ。もうギャンブルやってるやつはみんなねそんなんですよね。分かってはいるがね、お金じゃないんだよね、楽しいんだよね。そうしょうがないっていうね。まあそんなんですけど、やっぱり負けた後のさ3万5千円負けてさ、帰りにさホットモッツで290円の海苔弁当を買うって、これ何なのって。海苔弁当100個買えんじゃんみたいな、そういう風に思っちゃうからさ。まあその辺はねうまいうまい感じで生きていきたいとは思うんですけどね。で、もうすぐ110回スペシャルウィークということで、何か企画思いつきましたかってことでね。そうなんだよね、早いね、もう今日108回かなので、あと2回でねスペシャルウィークということでね、またどっか侵入潜入できるかな、なんか面白いのがね、できたらなと思ってるんですけど、結局ねスペシャルウィークも、多分109回終わってね、終わった時から何か考えますからね。まあちょっと行き当たりばったり感はありますけど、でもちょっとどっかね、だからもったいなかったよね、この間のなんだっけ、どっか行ったでしょ、オナニールームみたいなやつ、一人オナニールーム、後ろの廊下でゴミまとめてる男が逆さみたいな、あれねもったいなかったなと思うんだけど、だまあそういうねちょっとたまにはね、だって5000円ぐらいで十分あるでしょ楽しめるところ、何かしらキャバクラでもいいんだもん本当はね。だからちょっとね何かしら行きたいなとは思うんですけどね。はい、じゃあそんな感じかな。で他ね、ラジオネーム枕の子さん、今初めて生で聞いてます、興奮。突然ですがテレビでサッカーやってますが、パルさんはサッカーは好きですかというねお便りいただきました、ありがとうございます。ザッケローニでしょね、ザッケローニって俺今生まれて初めて発音しましたけど、あのサッカー好きじゃない、いや嫌いじゃないんです、嫌いじゃないし、俺もあの埼玉県民ですからね、埼玉はもう2つもね J1 のクラブチームありますから、もうそりゃもうサッカーね、雨サッカーですよ。なんですけどあのサッカーってさ、俺前も言ったかもしれないけど、そのサポーターが好きじゃないんだよね。サッカーのサポーターって相手のチームをブーイングとかするじゃない、あれが嫌いなんだよね、柄が悪いっていうの。もっとなんかさ讃え合っていきたいじゃんねえ、なんかシュートミスれシュートミスれみたいなさ、そんなんじゃなくて、シュートいいシュートだったなって、こっちもいいシュート打とうぜみたいなさ、そういうちょっとスポーツマンシップ的なねところ、あのだからもうタックルとかね、スライディングタックルとかして当たってもないのにわざとなんか派手に転んでファールファールみたいなアピールするみたいな、こすいんだよみたいな、あごめんねサッカー好きの人ばっかりでしょ多分ね、ごめん、でもサッカーそういうのでね好きじゃないっていうのと、多分俺がサッカーがド下手くそっていうのも一つあると思うんだよね。他のね手使う球技はそれなりなの、大体できるんだけど、サッカーっていうか足使うね、球を足でどうにかするっていう球技はほんと苦手でね、フットサルもやっぱダメなんだよね。だそれもあってってのあるんですけどね。でもまあ日本代表とかはまあ見ますよね、ミーハーですからね。だからスポーツバーとかでね日本代表見ましたけど、そのぐらいミーハーね。まあ女の子と出会いたかったんですけどね、出会いませんでしたしね。だから今でも結構ねあれでしょ、ドイツの方の香川 MVP みたいな、知ってる単語並べましたけど、ブンデスなんとかみたいなね。でもまあそういう個々のねなんか成績いいものをね見るのは楽しいから、そういう意味では日本代表とかは楽しいから、まあ、4年後だよね、俺のサッカー熱がまた来るのは4年後ってことでね、 それまではまあ別にどうでもみたいな、うん、っていう感じなんで、おかしいな、ね、せっかくサッカー好きですかっていうね、ちょっとお便りいただいたのにね、うん、あんまりみたいな、申し訳ないね。いや好きですよ、逆に好きなんですけどね、ぜひサッカー、うん、だって俺もバイトで、日雇いのバイトでサッカー場のね、なんかその係員みたいなのやったことありますから、そのぐらいサッカーね、うん、別に好きじゃないですね、もう絶対行きたくないバイト、ベスト3に入るみたいなね、サッ、うん、です。じゃあそんな感じかな。じゃあね、今日はね、コーナーもねいくつかやっていきたいと思うんですけども、早めのねちょっとコーナーやりつつかな、いきたいと思います。じゃあコーナーね、どれにしようかね、コーナーオナニー研究室ではなかった、オナニー最前線です。ね、どっちがどっちやねんって話なんだけど、オナニー研究室は最高のオナニーをね、まあ考えていこうじゃないかっていうコーナーなんですけど、オナニー最前線はまあその最前線のオナニーだよね、をまあ試していこうじゃないかというね、オナホ、テンガーね、いろいろありますから、そういうのどんどん試していこうじゃないかというコーナーで、で、今日ねちょっとこちらお便りいただいております。パルさんこんばんは。今日ネットサーフィンをしていたら、いつもの巡回コースである画像掲示板明和水産のとりあえず板に新しいオナニーが開発されたらしいというタイトルが上がっていました。レスしている人もいますが、確かに炭酸系の硬いペットボトルよりもお茶系とかの柔らかめのペットボトルの方が良さそうですね。僕は試せないんでパルさんやってみてください。またこのネタをすでに知っていたらごめんなさいねというね、お便りいただきました。ありがとうございます。で結局何のオナニーっていうね、新しいオナニー発明されたらしいというねことで、こちらにちょっとねリンク貼っていただいていたのでね、これをね見たんですけど、なんて言うんでしょう、お風呂の中に、ペットボトル、お風呂っていうのは湯船ね、湯船の中でそのペットボトルの入り口の方ね、入り口の方を、切って、で、湯船に入れて、でそれをチンコにかぶせてシュコシュコするんですね。そうすると何が起きるか、あの結構その切り口は大きくていいの、ね、大きくていいんだけど、それチンコシコシコすることによってチンコとペットボトルのペットの、触れ合いはないのね、この摩擦はなくて、でも中の水、ね、お湯、そのチンコをその上下運動ペットボトルですることによって、その中でのお湯の動き、お湯のうにょんうにょんっていうタイプの、わかるかこれ、全然表現伝わらないだろ。いやわかるだろ、男はわかる、女はなんかうまくやってくれね、わかるはずなんだよ。だからこれね説明難しいんだよね。で一応やったんだよ俺ね、でやって、その結局そのペットボトルのその先細りのところをもう全部切っちゃって円柱みたいにするんだよね。円柱みたいにしてそれを、チンポに入れて、で湯船の中でシュコシュコすると、そこからのその水、お湯のね、うん、なんか水の抵抗でチンコがボトルに吸い寄せられて気持ちいいと、そういうオナニーらしい。で、なんか面白そうだなと思ってね、 で、これこの休み連休何もしてないしなと思って、何かしなくちゃいけないと思って、で久しぶりにね、数ヶ月ぶりに湯船にね入ってさ、あんま浴槽とかね、お湯張って入らないから、まあその入る動機がね、こういうオナニーするためっていうのもちょっとあれですけど、湯船さ入ってさ、でペットボトル、まあ一応ね、お便りいただいた話では、その硬い炭酸系の硬いペットボトルよりもお茶系とかのね柔らかめのペットボトルの方が良さそうですねって書いてあるんだけど、俺は、ミネラルウォータークリスタルガイザーね、これを切ってね、作ったんですけど、結果気持ちよくない。これね、俺もだって試そうって思ったのはさ、やっぱちょっと気持ち良さそうだなと思って、なんかわかるじゃん、その水の抵抗でシュコシュコなりそうなさ、ならない、なんなんだろうねあれね、ならないのはなぜ、先細りじゃないといけないのかな、うまくできないんだよね。もしちょっとね、やりたい人がいたらね、まあ、多分実家暮らしじゃ無理だよね。実家暮らしで、そこでお風呂場の中でさ、ペットボトルをちょっとちょん切ったやつを持ってって、見つかった時、なんなのって話だからね。むしろ、ローションを持ってお風呂に行くよりも、なんなのって思われちゃうから、そんな特殊なプレイみたいな感じになっちゃうからね。ちょっとあれですけど、まあちょっとね、俺は気持ちよくなかったというか、そのね、水の抵抗みたいなの生まれなくて、全然なんかチンコが吸い付いてくるようなね感覚なくて、それをもうシコシコやっても全然、ただシコシコしてるだけで意味なかったので、その後もう、それでももうオナニーモードに入ってるわけじゃん、わかるでしょみんな、オナニーモードになっちゃうとさ、射精しないともう収まらないじゃない。ただでも妥協した普通のオナニーじゃもうダメだから、せっかくお風呂場にいるしみたいな、湯船にも入ってるしってことで、あの僕のね秘蔵の天がフリップホールをさ、もう体びしゃびしゃのまんまさ、部屋の中さ縦断してさ、フリップホール取りに行って、でそれを湯船の中につけてね、でシコシコしてみましたけどね、その時使ってローションがねちょうど終わってしまったというね、そういう話だったんだけど、まあそんなんだから、これでもね、オナホールとか手に入れられないとか、ローションとか手に入れられないっていう10代のさね、そういう子たちはさ、これペットボトルをちょっとちょん切るだけで、で、問題ないから、いいんじゃないかなと思うんだよね。もしうまくいくんであれば。ただ、射精しちゃうとまずいよ。お風呂の中で射精しちゃったら、もう大変なことになるから、おたまじゃくしが、白いおたまじゃくしが生まれちゃうじゃない、いっぱい。あそこで、ね、そしたら自分で全部回収しないといけないから、それ大変なことになっちゃうからさ。ちょっと気をつけないといけないけど、それできたらいいと思うんで、ぜひね、みんなトライして、もしかしたらね、これでも、なんて検索したら出てくるんだろうな。ね、一応多分、ググってみるんであれば、湯船の中でできる新感覚の気持ちいいオナニー発見したというね、で、ググってもらえれば出ると思うんでね、それでちょっと探してみてやってくれっていうね、よかったら、ね、方法を教えてくださいっていう、ね、ことですね。やり方間違ってたのかなね。じゃあ、お便りいただいてます。676番さん、次に入ってきたお母さんが妊娠しちゃいますねっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。お母さん妊娠しちゃいますね。お母さんわかるでしょ、湯船の中に精子が浮いてたらわかるでしょっていうね、 話ですけど、でも基本的に精子って出したらね、すぐあいつらみんな死んじゃうんでしょ、何億何千万っていうさ、俺らの分身はさ、空気に触れただけで死ぬんでしょあいつら。だからもうね、残念ですけどね。いや、むしろお母さん久しぶりのザーメンを見てさ興奮みたいな。どうでもいいですね、別にお母さんに誰も欲情してないからね、残念ながらね。ありがとうございます。でオナニー最前線、来週次回予告あるんですけど、せっかくさ今日ね、そのプレゼントでみんなにローションをね送ったっていうところで、せっかくアマゾンで注文するんだからっていうことで、まあもちろんさっきね俺も一緒に、ローションをね頼んだんですけど、でただローションだけじゃと思って、せっかくなので前にね話していた AV 女優がプリントアウトプリントされている、抱き枕、これ買ったから、これ注文しちゃったから、たっけんの4000円ぐらいするんだよね。でも3万5000円負けたと思えば、もう負けてるんだけど、いいわいと思ってね、注文しちゃった。なのでだいたい5000円ぐらいだね、ローションと抱き枕でね。でそれが多分ここ 2,3 日中に届くから、そしたら来週のね、オナニー最前線ではそのお話ができるかなと思うんでね、それスペシャルウィークなんじゃないのってね思うけど、そんなもん毎週全力っていうね、そうしないともう全部出し切って、もうそんなねダメなんだってね。やっぱし来週になんか残しとこうとかってやってると、そのこっちが喋りたいね、テンションがね保てないのでね、喋りたい時に喋るということで、だからもう来週はもう決まっちゃったよね、アニメの話と抱き枕の話でね終わっちゃう気がするんですけど、そういう時に限ってねなんか話したい話がいっぱい出てきちゃうってあるんですけどね。なのでちょっと期待してください。正直気持ち悪いですよね。今までは良かったと思うんだよね、今まではやっぱしちょっと気持ち悪い方向も、その独創性に溢れて飲み会とかで喋ってもお前気持ち悪いなガッハッハで終わった話なのに、これが実写の女の子が出てくるってなると相当気持ち悪いと思うんだよね。でも大丈夫ね、そんな今ちょうどね間ぐらいだから、2次元から3次元に移行する間だからね、しょうがない、その間気持ち悪いもんだよね人間ってやつは。なので来週はね、ちょっとねその女の子と営んだ話をねしていきたいと思っております。じゃあちょっとねお便りいただいております。ラジオネーム K さん、いや最近また面白くなってきましたねラジオ、多分女性の話が多いから面白いのでしょうっていうねお便りいただきました。ありがとうございます。今日女性の話してないよね、えしてないんだけど、だって今女性のせい、女性の話したのってお母さんと AV 女優しか女性の話してないからね。まあそんなもんだよね、いいんですけどね。じゃあ、まあ、そんなんで、なんだろうな、女の話しますかね。じゃあね、女の話だと、コーナーですよね。そんなふりをしちゃったらコーナーに行かざるを得ないんですけども、まだコーナー名決まってませんけども、理想のタイプのなんとかみたいな、毎週やってますけどね、こんな女が理想なタイプだと、そういうのをね喋っていきたいコーナーなんですけど、今日ね思ったんですよ。いつも言ってるけど、もうこれはねテンプレなんでね、みんな覚えてもらって、美人で可愛い巨乳の処女ね、これがまず基本だよ。これテスト出るからね、ちゃんと赤ペンでね、線引いとかないといけないところですけど、 でそこに、まあ、プラスしてね、ガッキースマイルで基本は上戸彩、まあ、いろいろあるんですけど、ただもうねそういうのやめよね、もうそういういないし、いたところで例えばだよ、巨乳で美人で可愛い処女がいてね、優しくてで上戸彩で笑うとガッキースマイルの子がいたとしてもだよ、いや癒されるけど、ただじゃあ10年20年30年と生きていく中でだよ、それって重要って考えちゃいますよねっていうことで、今日つっても、もうつい1時間半ぐらい前に思ったんだけどね、もう出来たてほやほやの思考ですよ、ね、これってやっぱし1日ぐらい寝かさないとね、あーどうでもいい話だったってなるんですけど、俺思うんだけど、一生さ支え合っていけるようなね、そんな女性がいいなって思って、いいでしょ、真面目でしょ、いいんだって、まあ、外見必要だけどね、外見必要だし、もちろんねえ、ブサイクねえ、ワンパンされたような顔してる女は見てるこっちがもうワンパン入れたくなっちゃうから、それいけないんだけどね、だけどまあなんかそこそこ、まあ、ちょっと好みぐらい、それも高望みなのかなね、嫌いじゃないね、このぐらいでもいいよね、別に嫌いじゃないかなって、うん、ぐらいでイライラしないレベルだったらさ、あとはやっぱし中身じゃない、で中身 もう優しかろうがきつかろうがもう何でもいいんだよね、結局支え合って生きていけるかどうかっていうことじゃないと思ってね、おいお前今更そんなことを分かったのかよってね言われそうですけど、いや普通にもう真面目にね、もう30歳だからさ、結婚を考えてやっぱしね生きていかないといけないからさ、支え合ってね、人と人、人という字はってね、そういう話あるでしょ、有名なね、何パチ先生だか知らないけども、まあ、支え合って生きていかないといけないからさ、で30年ぐらい経った後でさ、なんだかんだ言いつつね、うまくやっていけるようなね女がいいよなと思って、もちろんそう支え合っていけるような美人で優しいね、巨乳の処女で上戸彩にで笑うとガッキースマイル、これが理想ですけどね、言ってたらキリがないからね、まあ、そんなんかななんてね思ってるんだけど、まあ結婚したことない人にはまだ分かんないかもしれないけど、結婚したことあるね人は、うん、よくねそこの思考にたどり着いたなっていうね今思ってると思うんですけどね、まあ、頑張りましたね、さっき1時間半ぐらい前に頑張りましたよってことでね、まあ、そんな理想のタイプのコーナーでしたね、これもねそろそろコーナー名決めないといけないんですけどね、なんか出てこないよね、なんか理想のタイプうまいのがね、もういいんじゃないかな、毎週理想のタイプってそういう手探りなところがあるじゃんっていうようなね、そういうコーナーなんだよ、だタイトルからしてそういうね手探り感ねあるんじゃないでしょうかっていう、ね、ことです。じゃああとねお便りいただいてるんでお便り読んでいこうかな、ラジオネーム、673番さん、悩みがあります。スカイプでパルさんが返答してくれません。どうしたら話したりチャットできるのでしょうか。お便りいただきましてありがとうございます。これね問題だよね、もう正直俺が一番問題だと思ってるんだけど、もうねいやいろいろとねこうやってラジオ聞いてくれてる人とかからさスカイプ来たりとかしてさ、でラジオ聞いてますねでスカイプで来たりとかしてさ、 で、ありがとうって、その最初のお話はすると思う、わかんないけど、最初ありがとうございます的なね話でちょっと一言返すんだけど、その後続かないんだよね俺ね。なんでしょうこれは、病気なんでしょうかね、どうしよう本当に。もうねよく悩んでんのそれ。なんかあと たまたまタイミング悪い時とか、これもうパソコン再起動しないといけないじゃんっていう時とかよくあって、でそういう時ちょうど話しかけてきてくれたりするんだけど、すんませんちょっと再起動しますみたいなねところとかあるし、あとやっぱね人付き合いがあんま得意じゃないね。ここでじゃあ例えば他のねおしゃれパーソナリティみたいなね、おしゃれラジオのみんなはさ、ねえいつも聞いてくれてありがとうみたいなさ話になるわけでしょ。で、ね、これからも聞いてくれよなっつってさ、でワイワイ話すわけでしょ、今度一緒に飲みに行こうかみたいな、おしゃれなダーツバーがあってさみたいな話なんでしょ。だけどもう無理なんだよね、布団から出たくねえんだもん。パソコンの前にいるのも最近辛くなってきちゃったし、もうだからもう速攻でニコニコランキングガーってチェックして、その後もすぐ布団の中入ってみたいな、テレビ見ながらモンハンみたいな、だパソコンの前にいませんみたいなのも多いしね。あとあんまり積極的に自分からね人に接していかないというかね、いけないよねと思うんだよね。これが解消されたら、でもこれが解消されたらパンピーになっちゃうでしょ俺が、それはみんな寂しいでしょっていうことで、そういうことで、だからラジオで、ラジオの中だけでそういうダメなキャラを演じてるってね思っている人いたかもしれないけど、これリアルな話で本当にダメなんだっていうねことが証明されたよね。ダメなんだよ、あんま人とのコミュニケーションが得意じゃないからね、話したいんだけどね、なんかそういう接点を持ってくれようとしててさ、コミュニケーション取ろうとしてくれてるからさ、俺もちょっとコミュニケーション取りたいなと思うんだけどさ、どうもね難しいよねっていうごめんなさい、ちょっとこれからはね頑張ってなんかコミュニケーション取っていきたいなと思うんだけど、結構やっぱさその日のテンションだったりとかさ、もう言い訳しかしてないな俺な。ねごめん、人付き合いが苦手です。本当の話だねこれね。なのでちょっとね、今後は頑張ってね、頑張ってって表現もあれだけどね、頑張らなくても大丈夫なね、コミュニケーション能力をつけられるようにね、やっていきたいということで、まあ月1ぐらいでね話しかけてくれたらね、嬉しいかな、ね、でもしそれでスルー俺がしたとしても、あの懲りずにね話しかけたりしてくれるとねいいかなって思います。ごめんなさいね、どうしたらいいんでしょうかこの人付き合いね、人付き合いがね大丈夫になる薬が欲しいんだよね本当に、処方箋でくれって、ね、そのレベルで本当に人付き合いが苦手だよね本当にね、いけないなと思ってるんだよね。じゃああとお手紙、ラジオネームエルゴさん、はじめましてこんばんは。個室ビデオ店の話面白かったです。ちょっと前の話ですが、私は行ったことがないのですが、友人の話によると掃除の音が聞こえるというの、聞こえるという話はあるあるらしいですね。お便りいただきましてありがとうございます。そっか、あるあるなんだね。ね、個室ビデオ店のあの本当に壁の薄いという、壁は隣の壁は薄くないのかな、その入り口のドアの壁が薄いかな、とてつもないぐらいに音聞こえるもんね本当にびっくりするよね。外に誰かいるのかなっていうレベルじゃないもんね、後ろに誰かがいるだもんね、 100% 後ろに誰かがいる、振り向いたらやつがいるっていうぐらいのガサガサ具合だからね。まああるあるってことでね、そういうねやっぱり そういう潜入レポートはね、行ったことある人だけのあるあるがあるからね、ちょっと面白いんじゃないかななんてね思うんでね、110回ちょっとね面白い、みんながあるあるってなるようなねところにね行ってみたいと思うんですけどね、まあ、期待してもらってということで、じゃああとはね、こちらの方でラジオネーム、ラジオネームさくらさん、久々に聞いたけど腕上げましたねというねお便りいただきました、ありがとうございます。今日は腕上がってるんじゃないか、もしかしたらね、今日いい調子で喋れてる気はするけど、まあ別にね、何の薬も飲んでませんけどね、いい調子なんじゃないですかね。こうやってたまーに聞いてもらった時にね腕上げてるとねいいですよね。よかった、今日がね放送終わって速攻で反省する回じゃなくてね、本当に良かったなって思うんですけど、まあ、ここからですよ、ここからでいくらでもね大反省会になる可能性もありますから、まあやっていきたいというところで、あとはですね、ラジオネーム、スカルプ P さん、手を使わずに射精し新しいステージに進んだパルさん、こんばんは。ローションを心待ちにしてアナルが12月頭よりうずいているスカルプ P です。やはり110回放送はピンクローターか、リベンジエネマグラ放送が聞きたいですという、ね、お便りいただきました、ありがとうございます。アナルはきついだよね、もうまあちょっと開発されてきたけど、もうねアナルオナにね飽きちゃったね、飽きっぽいね多分ね、アナルオナに飽きちゃったからピンクローターも結局買ってないし、エネマグラももう挿入してないし、そんなもんだよね。ただローションはやっぱり使うからね、スカルプ P さんね、プレゼントっていうことで、送ったんだよね、送ってないんだっけ、送ったんだっけね、送ってますね、スカルプ P さんは前のね、プレゼント当選者ですから、送ってますからね、ぜひローションで、ただね、4名の人に送って、で2名の人には中に一応ねそういうメッセージみたいなの書けるらしくて、50文字で書けるっていうことで、で、2名の人にちゃんとね童貞ネットのパルですって初め書いてなんか書いたんですけど、残りの2人の人には童貞ネットのパルですも何も書いてないの、プレゼント遅くなってごめんねみたいなこと書いて終わってるので、全然知らない男からのお荷物開けてみました、ローション入っている誰だかわからないみたいなね、この流れね、ラジオ聞いてないと全くわかんないですから、まあ怖いですよねローション。でもまあ誰からのねプレゼントかわかんなくてもさ、ね、タイガーマスクからのプレゼントってローションってあるからね、ランドセルかローションかどっちかだからさ、だからまあローションっていうことでね、かっこいいんじゃないかなと思って、俺もそこちょっと便乗しとけばよかったなね、お届けのね人の名前をタイガーマスクの名前にしとけばさ、伊達なんとかでしょにしとけばちょっと流行ったんでしょね、誤算だったなっていうね、ちょっと今更ね後悔してますけども。じゃあラジオネーム K さん、お尻にうなぎ入って手術した男性いたからね、お尻に生き物入れるとか最強のエネマグラじゃないですかというお便りいただきましてありがとうございます。そして680番さん、110回はお尻にうなぎを入れましょうというねお便りいただきました、ありがとうございます。おかしいよねうなぎお尻入れちゃったらね、どういうお尻にうなぎ入れて手術した男いるっていうね、とてつもないエネマグラですね本当にね。それこそ逆に普通のうなぎだから物足りなかったから、ね、なんかもう 大変なことになっちゃったけど、電球投げみたいなね感じだったらさ、今度も全身しびれるぐらいの快感をね、ごちそうさまですっていうところですけど、そんなもうアナルとかも興味ないから俺も先週までアナルオナニーって言ってたけど、もうアナルとか全然興味ないからさ、ね、ごめんね、ちょっとまたそういう周期が来たらね、まあ春先はさ変態が増えるって言うじゃん、だからちょっとケツの穴もうずいてくるんじゃないかなと思うんでね、その時にちょっとアナル挑戦またしていきたいなと思うんですけども、で、あとね、今日コーナーまだあるんだよね、意外と俺今日持たないかなと思ってコーナーをいくつか用意してたんですけどね、全然持っちゃうんですね、怖いですね。じゃあまあさっとね一つコーナー用意してあるからコーナー行きたいと思います。コーナー増殖ブックマークのコーナーです。まあ、今週ね、増えたブックマークを紹介していこうっていうただのそういうコーナーなんですけど、今週増えたよね。ざっと読んでいこうか、増えたね、増えたブックマーク、会社の解散とは、会社廃業時ファミリア登記申請センター、法人解散届で裁判所、解散届についての Q&A、倒産手続き会社再建 .com、解散株式会社の登記 .com、 解散清算人の登記などなどね、まあ、いっぱい増えましたけど、解散とかね清算とかね廃業とかね、そんなんばっかでしたけど、名ばかり取締役のね、会社の方をですね、まあ、今年をもって、今期をもって、まあ、解散、まあ、いわゆる、なんでしょう、そういう、廃業、ね、廃業にしようかなという話がちゃんとね、まとまったっちゃまとまったので、自分でねちょっと手続きしないといけないかなと思ってね調べてたんですけどね、いやー会社はねこれから会社作ろうと思ってる人ね、よく覚えておいてほしいんですけどね、会社は作る時よりも辞める時の方が大変らしいよね、気をつけた方がいい、だもう俺ぐらいのねちょっと人間になってくるとさ、やっぱもう一つも二つもさレベルが違うからさ、会社を作ってね1年間頑張って2年目うだうだやって3年目何にもしないで、で4年目こんな感じになってでね、廃業というね、そういうもう一連の流れちゃんとやってますからね、クロマニヨン人から始まってみたいなさ、ああいう感じで最後現代人みたいな、ああいう流れがちゃんとあるから、だからまあこれからね、会社やってみたいとかね作ってみたい、もしくは今やってるけど辞めたいね、そういう人いたらねぜひ聞いてください。まあ失敗からね、見出したね何かがありますからね。でも本当に辞めるのに自分で全部手続きしたとしても、一応41,000円、多分一番安いやり方やって申請とかも一番少ないのやって41,000円とかなんだよね。でもめんどくさいよねと思って、かといってそれをなんか司法書士とかにお願いするとなんだろう、それ報酬とかがあって41,000円にプラスしてその司法書士とかに報酬払わなくちゃいけなくて、もう安いところで3万ぐらいで、相場で言うと7万ぐらいねかかるから、まあ、10万ぐらいかかっちゃうね全部でね。であとなんかもうちょっと大きい会社になっちゃうと裁判所とかにも届け出が必要だったりとかして、そうすると20万から50万とかねかかっちゃいますよってあるから、本当にやめるのめんどくさいと思ってね、 夜逃げしちゃおうかと思ったんだけど、でもその後ねまた大変だしさ、だからねーと思って、まあそんな増殖ブックマークなんですけどね。いやで、まあいっかなね、あんまどうでもいい話だったな、あんまいらなかったかな、うん、ね、やんなきゃよかった、やんなきゃよかった、これだよ、大反省会だよ今日もね。ラジオネーム、681番さん、会社の借金って始めるときにできたものなんですか、やってるときかなってね、お便りいただきました、ありがとうございますね。真面目なこういうビジネスなねお話もしていかないとやっぱしいけないですから、女の話とねオナニーの話ばっかりしててもねなんもなんないですからね、人間ビジネスビジネスね。そんなビジネス野郎もちゃんとね、廃業ですけどね、で借金、会社の借金始めるときにできたものなのっていうね話なんですけど、これは会社を始めて、少し経ってからね、まあ、資金がね少ないですから、ちょっと俺が貯めてたお金ぐらいでね始めたから、でどうしようかってことで、国がさ貸してくれるじゃない、金融公庫みたいなところでね、でそこにちょっとねお金貸してもらえたりしちゃったりするみたいなこと聞いたらいいぜって言うから、じゃあちょっと貸してくんないかなって言ったらポンとね出てきましたから、お金が。それなんですよ、借りなきゃよかったね。まあ別に利率とかはすごい安いんですけど、でもやっぱねそのお金があったからね、続いちゃったっていう、ね、部分もあるし、これが全然借りてなかったら多分1年とか2年とかでねもうこれやっていけないから、ね、会社畳もうかって話になったんだろうけど、そこでお金がね一応まだあった、現金があったからこうやって4年近くなんですけどね、そうもう4年になるんですよ、丸4年ぐらいかな、なので伸びてしまったのかなと思うんですけどね、まあいろいろやったのでねいい経験だったとは思うし、ただやっぱし1年間だよねモチベーションが完全に保たれるのは、で1年間モチベーション高くできて、で2年目は完全に下降だよね、下降して、で3年目、なんだろうね、3年目は、さらに下降だよね。だ1年目モチベーション高くね、上げ上げていって、で、うまくいかないから2年目は平行だよね。そのまっすぐ平行になって、3年目そのままガクーンっていって、4年目新しいことしようってなってね。で、結局ダメだったから、ね、ダメって表現もあれだけどね。あんまよろしくなかったんでね。まあ、お疲れ様っていうね。ところなんですけどね、寂しいお話でした。まあまたねその辺もスッキリしたらね、お話をねしたいと思うんですけども、めんどくさいね、布団から出たくない男がね廃業の手続きなんてねできるわけがないんですけど、やらないとね、今月中にやらないといけないからね、ちょっと頑張っていきたいなというところですね。あんまりこのコーナーいらなかったな。ね、残念。ね、今日はいい調子かなと思ったんですけどね。じゃあ、今日もね、お別れのコーナー行きたいと思います。読めなかったお便りとか、あとね、喋りたかったこと、をちょっとね、話していきたいと思います。結構あんだよね。話したかったこと。なんだろう。あ、ちょっと忘れないうちにね、ちょっとね、一個言っておきたいことがあるんですけど、まあ、さっきもね、ちょっと人とのね、コミュニケーション取るのね、辛いっていう話はしたんですけど、ラジオをね、やっている中で、そういうラジオ仲間っていうのかな、他のパーソナリティの人とね、絡むこともそりゃ少ないんですよ。普通に、人と接するのがね、億劫なのでね、億劫って話なんですけど、なのであんま関わらないんですけど、ですね、この間もうね、本当はね前の前ぐらい12月中にね言いたかったんですけどね、ついつい言い忘れちゃってね、ラジオのね、そんなことないっしょっていうね ラジオがあるんですけど、そういうポッドキャストのね、インターネットラジオがあるんですけど、で、こちらの方とね、ちょっと、仲良くさせていただいていて、ね、で、クリスマスの回だね。うん。クリスマスの回で、俺が、なんか、喋りました。そういう、ね、あんまりコミュニケーション取らない男が珍しいなって話なんですけど、ね。まあ、反強制的にね、喋りましたというね、ことで、もしよかったらね、そんなことないっしょってね、全部ひらがなでね、ググってもらうと出てくるから、そのクリスマスの回にね、ちょっとね、僕が、ちょっと喋ってるところがあるんですけど、完全に場違いですからね。なんか、そこでやってるその、ね、数人のパーソナリティの方いるんですけど、童貞ネットみたいな。なんでここで急に出てきたみたいなね、感じになってますから。そこもね、聞いてもらったらいいんじゃないかななんて思います。で、あと喋りたかったことは、本当にどうでもいい話をね、いっぱいしたいんですけど、もういっぱいもする時間もないですけど、一言言ってね、もう全部なんていうの、箇条書きにしてあることをバーって言ってね、終わっちゃうと思うんですけど、ストッキングをかぶっても美人とかね、これが何なのかって言っても、それ何なのか分かんないですけど、ね、ストッキングをかぶっても美人って俺の iPhone のメモ帳に書いてあります。で、あとはね、初夢で、高校の頃好きだった女が出てきたとかね、俺そのことデートしたことあるんだけどな、ね、何が悪かったんでしょうかね、俺からなんか避けるようになっちゃったね。で、他、今年はどんな手段を使ってもセックスをする、ね、なんでしょうかね、これね、宣言しちゃいましたね。でももうそういうことよ、もうセックスの仕方忘れちゃったじゃん。だから今年はね、どんな手段を使ってでもセックス、もう彼女とかもいいけどまずセックスね。こうやってまずセックスとか言ってる男なのに、女性に求めるのはね、支え合って生きていける、そういう女みたいなね、謎すぎるんだけど。あとは、あ、そう、俺ようやく漫画のね、モテキモテキっていう漫画をね、全巻ちゃんと読みましてね、うん、いいよね、やっぱし、まあやっぱし俺たちに近いよね、結構ね、なんとなくよくわかるところもあるじゃない。ただ、まあ、あんなにアクティブになれないからね、その点がちょっとあれだけど、まあでもその内面的なね、ところは近いかなと思うから、モテキぜひね、読んでもらえたらね、読んだことない人はね、面白いんじゃないかななんて思います。あとは、男友達の多い女はいらんって、書いてありますね。そう、だから女友達の多い男も嫌じゃん。女友達の多い男とかさ、クソ暗いじゃんあいつら。で、男友達の多い女、絶対その中の一人とやってるからね、やりまん、ね、確定だから、もうやりちんとやりまんの確定だから。で、あと結婚した後も嫌じゃん、友達と遊び行ってくるっつっても、異性とね、異性とそういう遊びにね、行かれても嫌じゃん。だからもう本当にそういうのは嫌だよねってことです。そしてちょっと今お便り来ました。ラジオネームさくらさん、これ読んでいいのかな、ラジオネームさくらさん、セックスしながら聞いてる、思わずちょっとね笑ってしまいましたけども、おかしいだろね、セックスの仕方を忘れてしまったと言ってる俺の前でセックスしながら聞かれてもっていうね、話はありますけど、セックスしながら聞くってどういうこと、ついてるのか、ガンガン腰を振ってついてるのか、お前は。もうやめてよ本当にね。 でも別にもしセックスしながら聞いてるって言ってもさ、もうやめて、もう本当にイヤホンで聞けるとかってわけじゃないんだからさ、これが本当だったらの話だよ。女の人も聞いてるってことなんでしょ。で女の人このラジオ聞きながらセックスしてるんでしょ。おかしいだろ。俺の声もうなんかちょっと一つのねえ性のさ道具になってるわけでしょ。ちょっと勝手に俺の声を性の道具にやめてねえ。お便りいただきましたさくらさん、彼女は初聞きっていうねお便りいただきました。もう帰ってくれ本当に。おかしいだろ、今みんな敵に回してるからね本当にね。セックス俺にもさせてほしいね、 3P でね、ぜひ。まあそんなことはね一生しませんけどもね、ここがいいんだろ、ここがね、そういうこともちょっとね入れつついきたいですね。いいよ、俺には今週ダッチワイフ届くし、その AV 女優のプリントされた抱き枕来るし、いいし、それで表面が正常位で裏面がバックなんだからそれでいいし、俺もね全然問題ないね、ローションも一緒に来るしね、問題ないっていうことでね、そんなんかな、もういいね今日ね。まあ、そんな感じでね、もう1時間経ってしまいましたからね、今週は、ここでこんなもんかな。で、来週が10、こちらが1月の何日になるんだい、1月の16日ね、日曜日またね23時からやっていきたいと思いますね。ちょうどね終わりがけにね、リアルタイムで聞きにね来てくれる方いらっしゃるんですけどね、残念っていうことでね、ポッドキャストでねぜひ楽しんでいただけたらなと思います。じゃあそんな感じかな今週ね。だもう来週はもう今日話した通りね、もうみんながあんまり好きではないアニメの話ね、意外となんでだろうね、この層って言ったら失礼だけど、この層でアニメがねあんまみんな好きっていうかがっついてこないのはなぜなんだというねところありますけどね。まあそんなもんだよね、それでもやるからね、やっていきたい。であとは、そのね AV 女優の抱き枕この話をしてね、この2つで1時間ねすぐ潰れちゃうんじゃないかなと思うんでね、来週はまあそんな感じです。じゃあそれぐらいだよね、あと話すのはいくつかまああるんだけど、また後でなんか大惨事になっちゃうからさ今日はやめようね。ということで、他大丈夫かな、これは大丈夫だ、はい、ちょっとね今友人からねメールが今ちょうど来ましてね、ラジオ聞いていたっぽいですね。もうちょっとね友人知人にねラジオ聞かれるとねどんどんまあ僕も悪口をよく言うじゃないっていうことでね、あんま言えなくなっちゃうよねということでね、まあ言いますけどね。まあそんな感じで、じゃあまたね、来週っていうことで、今日もね1時間ご視聴いただきましてありがとうございました。じゃあまた来週お会いいたしましょう。さようなら。